Yes. 明日への便り。Presented by 北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第455話、今日一日を精一杯生きる。福井県小浜市にゆかりのある解体新書で有名な蘭方医がいます。杉田玄白。蘭方医とは江戸時代に西洋医学を学んだ日本人医師のこと。若さの国小浜藩の藩専任の医者だった父の影響で、幼くして医学が身近にあった玄白にとっての最大の関心事は人体の中身でした。当時は中国から伝わった漢方が主流。人間には五臓六腑があり、それらの調子が悪くなれば煎じ薬で治すという考えが王道でした。あくまで人間の外、表面を診断し処方する。しかし初めて腑分け、すなわち解剖に立ち会った玄白は愕然とするのです。書物にある五臓六腑とは全然違うじゃないか。そもそも人間の体の仕組みがわからなくて、どうして病と戦えるというんだ。中国伝来の医学書と違い、オランダ語で書かれたターヘル・アナトミアという本の解剖図は、見事に人間の内臓、骨格、筋肉までもが示されていました。これだ、この本だ。これを翻訳して全国の医者や学者に読ませないと、日本の医学は間違った方向に進んでしまう。玄白は同じ漢方医の前野良沢、中川淳庵らとともにターヘル・アナトミアの翻訳に着手するのです。翻訳は難航を極めます。そもそもオランダ語がわからない、専門用語も知らない。すなわちオランダ語がわかっても日本にはその用語がない。例えば主張、言動を司り、かつ通用、あるいは観熱を知る、すなわち見たり聞いたり喋ったり、痛さ、かゆさ、暑さを感じるものというのは、従来の日本の医学にはない用語でした。これを玄白はまるで神様が持つ器官のようだということで、神経と名付けました。3年5ヶ月をかけて完成した翻訳本、その名は解体新書。この本をめぐっては玄白と前野良沢の間で意見が分かれました。まだこの翻訳には不備があると言って出版を嫌がった良沢。完全を目指すより一刻も早くこの本を世に出すべきだと主張する玄白。玄白には遠くの未来より今、今日が大切だったのです。日本の医学に新しい道を切り開いた賢人、杉田玄白が人生で掴んだ明日へのイエスとは。解体新書の翻訳で知られる杉田玄白は、1733年江戸牛込に生まれた。父は若さの国小浜藩の藩医、時に藩主や幕府の重鎮の診察も行う名医だった。しかし母は玄白を産んだ際、難産の末亡くなる。 玄白は母を知らずに育った。幼い玄白は飼っていた犬が病気にかかったのを知って父に懇願する。父上、この犬をお助けください。父上ならきっと治してくださいますよね。しかし父は犬に触ろうともしない。なぜかと尋ねると父は言った。お殿様をお触り申し上げるこの手を動物に使うわけにはいくまい。玄白は理解できなかった。犬もまた命を持つ生き物。手が汚れれば洗えばいいのではないか。命を助けることにどうして区別や差別があるのかよくわからなかった。大切な飼い犬は苦しんだ末亡くなってしまった。最後にゆっくり目を閉じる愛犬。なぜ父は助けなかったのか。目の前で消えていく命。この時感じた違和感を玄白は生涯忘れなかった。過ぎた玄白の父は出産の際に亡くなった妻の面影を我が子に重ね合わせるように玄白を大切に育てた。物心がつくと医術を教え学問の大切さを叩き込む。玄白が8歳の時、一家は若さの国、オバマに移る。玄白は最も多感な幼少期をオバマで過ごす。父の名医としての評判は瞬く間に藩内に広がった。しかし玄白は兄を、そして義理の母を相次いで亡くす。名医とはいえ、はしかという流行り病になすすべもなかった。玄白は義理の母を最後までお母様と呼べなかった。そのことが心残りで後悔した。たった一度でいい、そう呼んであげたかった。それを母が望んでいることを知っていたのに。後悔は取り返しがつかない。だったら後悔しないように今を精一杯生きるしかない。二十歳の時、父の後を継ぎ小浜藩の藩医になった。江戸の小浜藩の上屋敷で医者として勤務するよう命じられる。玄白には医学を学べば学ぶほど解せない一点があった。人体の中身を知らない人がなぜこんなにも多いのか。中身を知らずしてなぜ病と戦えるのか。そんな22歳の玄白にまたとない機会が訪れる。処刑された罪人の不分けに立ち会わないかという誘いだった。過ぎた玄白の迷いは吹っ切れた。ターヘル・アナトミア。オランダ語で書かれたこの解剖書こそ自分が望んでいたものだった。蘭学に長けた医者仲間の先輩、前野良沢を誘って翻訳に着手。しかし、良沢と玄白は当初から意見の相違でぶつかる。何事も完璧を目指し、後世に名が残るのであれば間違いは犯したくないという良沢。一方の玄白は今この時も適切な治療を受けずに亡くなっていく患者の存在を感じ、一刻も早い翻訳書の完成を訴える。3年5ヶ月経って、おおよその翻訳を終えても、良沢は出版を拒んだ。 これを出しては私たちの功績に傷がつきます。10歳も年上の良卓に玄白は食ってかかる。良卓さん、遠い未来に残る私たちの名誉などどうでもいいのです。大切なのは今です。今目の前にいる患者です。私は幼い頃より多くの親しい人を亡くしてきました。もうあんな思いは嫌です。お願いです。今すぐ出版させてください。良卓は解体新書の奥付けに自らの名前を記さないことを条件に出版をいやいや承知した。玄白の英断のおかげで多くの人命が助かった。さらに蘭学の評価が高まり、西洋の文化芸術への扉が開く。昨日の日は開墾すべからず、明日これを念慮すべし。杉田玄白。イエス、明日への便り第455話、今日一日を精一杯生きる。作北坂正人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は6月16日にハーモニーホール福井で演奏される交響曲第3番破綻調作品78、オルガン付きを作曲した上優さんサーンスの物語です。お楽しみに。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。